Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは経済評論家の勝間和義さん。著書真面目の罠を踏まえつつ、真面目教脱会講座と題して行われた番組公開録音の模様をお送りいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
勝間和代、1968年東京都生まれ、経済評論家。現在株式会社監査と分析取締役、内閣府男女共同参画会議議員、中央大学ビジネススクール客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科、慶応義塾大学商学部卒業。アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、 JP モルガンを経て独立。少子化、雇用、ワークライフバランス、IT を活用した個人の生産性向上など幅広い分野で発言を続けている。著書多数、最新刊は公文社から出版の真面目の罠。
Let's get knowledge with fun。
皆さんこんにちは、ラジオ版学問のすすめ、パーソナリティの蒲田健です。今回は真面目教脱会講座と題しまして、ここジャパン FM ネットワーク特設会場から公開録音という形で進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速今回のエキスパートをご紹介いたしましょう。経済評論家の勝間和代さんです。大きな拍手でお迎えください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回ですね、今ご紹介したんですけど、真面目教脱会講座、
はい、
すごい物々しいことになってるんですけど、
真面目ってなんかいい意味と悪い意味があると思うんですよ、
はいはいはい、
いい意味ではすごくその精神性、いろんなことに物事を尽くすといい面があるんですけれど、うん、悪い意味で言いますと、やはり与えられた問題に対して本当は疑問があるんだけどつい従ってしまうとか、
はい、
うすうすこれって間違ってんじゃないかなと思いつつもそこに突っ走ってしまうとかいったような形でですね、はい、やはりその精神性、あるいはすごく正直で約束を守りたい人ほど私は真面目教にはまる可能性があると考えてるんです。
ハマる可能性がある、
はい、
そうですか。じゃあその辺ちょっとじっくりね、紐解いていきたいと思うんですが、今日のまあキーブックはこちらのね、出版されたばかりの真面目の罠、公文写真書から出版されてますけども、まずタイトルからお伺いしていきたいんですが、はい、真面目の罠、どんな罠なんですかこれは。
まあ、要はですね、うん、真面目にやってるとかえって状況が悪くなるという罠です。
真面目にやってるのにどんどん悪くなる、
そういうことです、
うん、どういうことですかそれは。
例えばですね、うん、売上を上げなさいとよく言われますよね、はい、会社の方 で売上をどんどん上げてるんだけど利益が出ないところが赤字に転落するってことがあるんですよ。
真面目にやってんのに、
真面目にやってるのに、
やってんのに、うん、
なんででしょう。
なんで、で
売上が上がるってことと、はい、利益が上がるってことは同じですか。
利益と売上は必ずしもイコールではない
ですよね。でどんどん真面目に一生懸命営業してですね、どんどんディスカウントをしたり、どんどんキャンペーンをしたらおまけをつけたり、必要もない人に売ったりすると、
うんうんうん、
当然たくさんお金払ってくれませんから、必要ない人は。
ああそうですね、うんうん、
そうすると売上が下がる、上がるではなく、売上は上がるんだけど経費もたくさんかかって赤字になってしまうんですよ、うん、
ああやればやるほど。
だって今32インチのテレビいくらで買えると思います。
32インチのテレビいくら、今何万円、
3、4万円ぐらいですよ、
ね、昔インチに1万円とか言ってましたからね。
そうなんですよ、
ね、30万とかしてたのに一気に
真面目に一生懸命テレビ作り続けるか、うん、こういうことになるわけですよ。いや本当こん、うん、一時が万事こうなんですね。
一時が万事、
はい、
あそう
か。だから今回首相になった野田さんという方もものすごい真面目な方で、
真面目が売りですもんね。
もうすごく
土壌ですからね、
うん、いろんなことを全部、はいそうですねそうですねそうですねって聞いて、うんはい、あんな内閣作っちゃうんですよ。
またいきなりフルスロットルできました。あんな内閣
真面目に皆さんに気を使って、それぞれの派閥から全部一人を出していただいて、うん、誰しもが納得する内閣作るとああなるんですよ。
おー
なっちゃう。じゃあ、その辺もね、ちょっとおいおいお伺いしてきたんですけど。じゃあ、まず、この真面目の罠、まあ、定義するとしたら、どういうことになるんですかね。
まあ、問題設定を疑わずに、与えられた問題に対して、誠心誠意努力してしまう人です。
はい、ああ、設定を疑わない。
設定を疑わない。
で、そこに対して邁進しちゃう。
はい。
それが、真面目の罠。
で、もちろんそれが問題が正しければ、全く問題ないんですよ。はい、
あ、その設定がね。
設定が。非常にいい設定で、それをすればするほど本人が幸せになる問題であれば、どんどんそれは解いていった方がいいんですね。ところが今、状況において明らかにそうでない問題が多すぎるわけです。
あ、その設定そのものが。
例えば先ほどから私が言っている売上高の問題ですけれども、この普段、いわゆる成長期と成熟期というのがありまして、成長期においては別に売上を目指せばいいんですよ、普通に市場が大きくなってるんですから。
あ、イケイケどんどんですからね。
そうなんです。で、どんどんその事業に対して供給が追いつかないんだから、どんどんどんどん供給をして、頑張って売り上げを伸ばせばいいんですよ。
とにかく物を作れと。
そう、ところが今しつこいですけど、テレビテレビ、これは成熟期ですよね、すでに。
そう、まあ、大体の家庭には、まあ、まああるかなってぐらい。
買い替え需要しかないわけですよ。
そうですね。
で、買い替え需要しかないのに、1,2,3,4,5,6,7,8 みたいな、これでもかこれでもかとほんのちょっぴっと違う機能をくっつけ続けてどんどんどんどん市場に出しまくったら、それは供給過剰になるに決まってるじゃないですか。でもそれは皆さん、
でも真面目にこう出し続けちゃう。
真面目にだって決まってるんですよ、なんか半年とか1年に1回これだけの新製品を出さなきゃいけないとかあのテレビの売上高がそれぞれこれぐらいなきゃいけないと、
はいはいはい、
でそれぞれの皆さんの予算としているテレビの売上高を全メーカー積み上げると、ありえない市場の大きさになっていくわけですよ。
あ、そうすると物がどんどんどんどんもう溢れる、
溢れ返る。
それで、まあ、まあ安くなる、まあ、安くなるのはね別にいいことですけど、
というのがやっぱりこれが問題で、
問題だ。
あの一人一人にとってはいいことなんだけれども、はい、全体にとって例えばパナソニックの今年の最終赤字発表ご存知ですか、何億円か。4200億円の赤字。
4200億円。
まあ、テレビの工場いくつか畳むので、
うわ、
であとタイの洪水ですとかも震災もあって、4200億円の赤字なんですね、はいはいはい、売上高7兆ちょいで、もともと2、300億しか実は稼げない会社なんですよ、それ自身も、私会計士、もともと会計士でしたので、
はい、
7兆円の売上に対して、2、300億円の黒字って、ほとんど正直誤差の範囲なんですよ。
ちょっといられたらもう消えちゃうぐらい。
もうだってそんなのどれだけ資産計上するのか、費用計上するのか、でも簡単に操作できる範囲ですから。でもそれはなぜかっていうと、真面目に真面目に真面目に真面目にいろんな製品を出すと真面目にそうなるんですよ、うん、
なるほど、それが罠。
私あの、パナソニック製品大好きなんですよ、そういう意味で言うと、もうたくさん今でも持ち歩いてます、そこは勘違いしないでいただきたいんですけれど、それがもうもったいなくてしょうがないんですね。
ああ、いいものを作ってんのに、もったいないわね、はい、と、そうなんですよ、いうことなわけですね、そうか、それが真面目の罠、
はい、
罠、はまっちゃうところが多いんだ、じゃあ。
だからあの、ね、例えば、官僚の方々もものすごいこの真面目な罠なんですよ。皆さんすごく真面目にですね、余計な法律作ったり、余計な独立行政法人作ったり、余計なデフレ起こしたり、いろんな余計なことするんですね。
つまりその余計なことは、真面目にやってるから余計なことができちゃうっていう話です。
問題設定が間違ってるんですよ。例えば、私は政策はもっとマーケティングが入るべきだということをいろんなところで言ってるんですけれども、政策の立案者の皆さんがここにいらっしゃる皆さんに、どういう政策今必要ですかって聞かれた人誰もいないと思うんですよね。
まああんま聞かれないですね。
でもこれがマーケターだと当たり前じゃないですか。
ちゃんと聞いて、
納税者が今何を政策として求めているのかという調査から入りますよね。
それを聞かないと逆に分かんないですもんね。
でも聞かないですよね。
聞かないですね、確かにね。
問題設定がだから、はい、そのやはり天下り法人をたくさん作るとか、あるいは予算をたくさん分取ってくるとか、あるいは自分がなるべくたくさんの条文の法律を書くとか、その目標設定が国民の利益を最大化することっていうのはもちろん分かってるんですよ、
はいはい、
分かってるんだけど、目の前の自分の指標とは異なるわけですね。例えば日本とフランスって1人当たりの GDP ほぼ同じなんですよ。大体3万4000ドルぐらい、
うんうん、
でこれは世界でいうと23位とかの水準なんで決して高くないんですけれども、
はい、
それ以上にもっとですね、悲しいのは何かと言いますと、1時間あたりに引き直したときに、あのフランス人ってあんま働いてないんですよ。
まあ、まあ、イメージもそうですけど、
2ヶ月バケーションを取っちゃうじゃないですか。はいはいはい、そうすると彼らは3万4000ドル680時間ぐらいで稼いでるんですよ、
はい、
でそれに対して日本人は同じ3万8000ドルをですね、860時間ぐらい使うんですよ、
う
ん、
うわ、
でそうすると1時間あたりの労働生産性というんですが、フランスは54ドルぐらいあって、うん、日本は39ドルぐらいしかないんですね。
結構違いますね、それね。
だからフランス人はあんなにバケーションを取ってるのに、日本人と同じぐらいの暮らししてるんですよ。わかります？変ですよね。
それは変でも、あのどっちが真面目なのかっていうふうに見ると、多分日本人の方が真面目なんですよね。
で、なんでじゃあフランス人はそんなに働かないのか、うん、これだってみんなで結託して法律作っちゃったんですもん。週に40時間以上働かないにしましょうとか、37時間以上働かないにしましょうとか、だってそれやった方がいいじゃないですか、売れないテレビ作るより。
そうですね、じゃあ彼らとしては全然不真面目という認識も当然ない。
もうそれが当たり前なんですよ。当たり前ですね。
別に真面目不真面目じゃないわけ
です。そうなんです。
別にサボってるわけじゃない、
はい、
そういうふうにしたんだからそうしてるんだよ。
そうなんです。だからほらそれこそバケーションたくさん取んなきゃその法律に触れちゃうじゃないと。
ああ逆にね、
はい、
ああそうか。それを真面目に消化してる。
まあ普通にやってると
普通にということはじゃあ真面目っていう、まあ、名詞、一般名詞としての真面目っていうのが、はい、まあやっぱり一般的にはね、こういいいいか悪いかって言ったらいい、
まあ、良いことと捉えられがちですよね、真面目というのは。
ふざけないで真面目にやれっていうのはちょっと怒られる時の定番の上トークです
よ。誰もフランス人が真面目だと思ってないですよね。
いや真面目なやつもいると思います
けど、もちろん真面目なフランス人もいるから、全体的に日本人とフランス人のまあ普通の一般的な人物像を思い浮かべた時にどっちが真面目か、うんうん、日本人、
まあ、いわゆる真面目はそうですね、う
ん、でも不思議ですよね、フランス人の1時間あたり稼げてないんですよ。
そうですね、まあ、それは数字としてまあ出ちゃった54ドルと39ドルですね、はい、じゃあその真面目ということはいいことじゃないのかもしれない。
だからいい真面目はあるんですよ、はい、しっかりとその精神性、はい、約束を守ったり労働をしっかりしたり、うんうんうん、あるいはその真面目に学問をしたりという真面目はいいんですが、うんうん、その真面目さを自分が与えられている問題にも使おうじゃないかと。例えばですね、はい、今増税しようって話になってますよね、うんうん、復興に対して、はい、増税したら本当に税収って上がると思いますか。税金というのは名目 GDP かける税率で決まってるわけですよ、
はいはい、
でこの時に税金をうっかり上げすぎると名目 GDP そのものが下がるわけですよね、うん、
その母体となる方が、
母体となる方が、うんうん、で今上げ落としの主に所得税です、
うんうんうん、
でその名目 GDP が、で法人税とかが名目 GDP が下がって、はい、掛け算の方のその税率が上がったって、うん、税収は下がる恐れがありますよね。
そうですね、うん、そうですよね。
で実際に今もう半分ぐらいになっちゃったわけですよ、一時期の頃に比べて税収というのは、うんうん、でも税率はほとんど変わってないんですよ。
パイの方だけは小さくなっちゃった。
そうなんです、
はあはあ、割合は変わってないのに。
そうなんです。
そうか、
だから増税っていう議論は税率を上げるって言い直すべきなんですね、うん、だからそれだからといって本当に税収が増えるかは分からない。
じゃあそこもじゃあ設定そのものを疑わなきゃいけない。
そうなんです。でも確実に税収が増える方法あるんですよ。
それは何ですか。
国債すればいいんですよ。
国債する、はい、
国債すってその市場に出すと怒られるんですよね。市場というのは当然キャパシティがありますから、はい、国債の暴落を招くじゃないかと、
はいはいはい、
で私たち日本銀行さんという人たちがいるんで、
うん、いますね、
日本銀行さんという人に30兆円ぐらいですね預けて、うん、日本銀行さんというのが30兆円ぐらい支援してくれればいいんですよ。そうすると何が起こるかというと、うん、気持ち微妙に皆さんのお金がその30兆円に希釈するんです、
はい、こう広く、
こう広くあまねく薄く円を持ってる人たちが全員、はいはいはい、ただ分かんないんですよそんなの、
うん、 そう
それこそ資産額が1500兆円あるときに30兆円希釈しましたって言ったって私たちの感覚じゃつかめないんですね。もうそんな 0. 何パーセント、
まあね、薄すぎますよな。 それ、ね、
そうなんです。でこれ何がいいかっていうと金持ちに対する増税効果と全く同じなんです、はい、だって金持ちほど損するんですもん。日本円を今例えば100億円とか持ってる人ほど一番希釈した分損するんですよ、はい、だから貯金がゼロの人は何も希釈しないですよ。
あ、じゃあそうすりゃいいんだ。
そう、
そうすりゃいい。結構簡単ですね。
結構簡単なんですよ。だから簡単だからこれやりましょうって私たち2年ぐらいずっと言い続けてるんですよ。
はあはあ、でも真面目な人たちはやりたがらない。
やりたがらない、まあ、邪道だと。
あ、それは真面目なやり方じゃないんだ。
まあ、だからそれこそはねインフレリスクがあるじゃないかとか、あれそうすると財政の規律が失われるとか、まあいろんな言い訳が入るわけですね。
そうか。じゃあでもそこもやっぱり設定そのものを疑うというか、
そうなんです、
いう、まあ、そこも一時が万事みたいな感じになってきますけど、
はい、
そこの部分ですね、それをちゃんとどうやって疑えるのかという部分、
はい、そうなんです、うん、だからその世の中の今の決まり事がですね、うんうん、これを2つの大きなテクニックを言っていて、1つはクリティカルシンキング、批判的思考というんですけれども、
クリティカルシンキング、はい、
批判というと非常にですね、日本だと悪いように聞こえるじゃないですか、
うん、
なんか決められたことに対してお前は批判的だみたいな。
そうですね、
批判的というのはクリティカルというのは決して英語ではそんな悪い意味を示してないんですよ。何か物事に対して本当にそれがそうなのかということについて、まあ、ゼロベース思考とかいう言い方をするんですけれども、うん、それはゼロベースに立って考えてみようよと。
ゼロ からスタートしてるんだ
と。そう、前提をちょっと疑ってみようという習慣です。
そこから積み上げていく。
そうです。それでなんかあれ直感的におかしいと思ったら、はい、それに対してまあ批判をするという、
それがクリティカルティンキング。
そうです、はい、ですので海外はちゃんとですね、国民が政府を批判するんですよ、あれ政策を批判するんですよ、うんうん、しかも日本のメディアみたいな悪口って足引っ張ってるだけじゃなくて本当に建設的な批判を行うんですね。
確かにね、だからその批判っていうとやっぱり悪口とほぼ同義みたいな、
そうなんです、
いう感じになりがちですもんね、うん、
でもそれは詭弁と批判は違うんですよ、ね、というか例えば政治家 A がなんか政策を言ってますと、はい、あいつはだらし女にだらしないからダメだとか、そういうのは詭弁ですそれは政治家 A の政策について議論しなきゃいけないのに、
あそこは直接関係ない。
あれ何か新しい施策が出てくると、うん、今度はあれは金持ち優遇施策だからダメだみたいなことを言って、いやもし金持ち優遇施策だと言うんであればそのエビデンスを示してくださいってことなんですね、うん、
その証拠を見せろと、
はい、でそうでない限りはそれは過度な一般化と言いまして、はい、勝手に話を大きくしてごまかしてるのと一緒です、
うん、ちゃんと証拠もないのに、
そうなんです、
なんとなく言っちゃってるみたいな、はい、それででもいわゆる空気を作っちゃう、そうなんです、みたいなところなんですね。じゃあその批判的な、まあ、いわゆるクリティカルティンキングが必要だ、はいはい、ということですね。
2つのテクニックでもう一つだけ言って、はいはい、メタ認知というのがあるんですけど、
メタ認知、
認知してる自分を認知するんでメタ認知なんですが、はい、こう幽体離脱みたいな形でこの辺になんか私がもう一人いるんですよ、うん、でもう一人の私がこう話してる姿をなんとなく認知したり、皆さんの顔をぼやっと見てなんとかつまんなそうにしてないから大丈夫かなとか、気失ってないかなとか、そういうのを考えながら、うん、こう全体的に見ていく、
すなわち俯瞰してみて、
はい、自分だけにとらわれずに、自分というのが明らかにものすごい人数の中の一人だし、うん、自分の考えなんか所詮ですね偏っているところを理解して、うんうんうん、その偏ったバイアス自身をそもそも理解しながら、まあ、実際認知していくという方法ですね。
はーはー、無知の知、
無知の知ですね。だからバイアスから逃れる人間は一人もいないんですよ、はい、なので、はい、自分がどういうバイアスをかかっているかということを理解しながら、はい、まあ、進んでいくと。
じゃあその大きな日本柱が必要、はい、逆にそのクリティカルティンキングとメタ認知をこうちゃんと持っていれば、真面目の罠のに引っかかるリスクが相当少ない、
まあ、リスクは少ないんですけどすぐ引っかかるんですよ、人間
なんで引っかかっちゃうん
ですか。ただ引っかかった時、引っかかったということを認知できるようになると、
うん、ああそうか、少なくともが引っかかったんだということは分かる。
そうしないと自己欺瞞って言いまして、うん、引っかかった自分に酔っちゃうんですよね。でその引っかかると問題設定本当うすうすおかしいんじゃないかと思うんですけれど、そこでもう後に引けないじゃないですか、
う
ん、
まあそうですね、
後に引けないから問題設定が正しいと、
ああそういうふうにじゃあ書き換えちゃう、
思い込むんです、書き換えるんです頭を。
そうかそうか、そうなるとどんどんどんどんこうね、力技になっちゃいますね。
でますますそこにちょっと盲信していくんですね。
じゃあそのクリティカルティンキングとメタ認知があれば、少なくとも今転んじゃったんだ、ハマっちゃったんだということは分かる。
もう一人で自分が教えてくれると。
そうなんですね。ちなみにその勝間さんご自身は真面目じゃないんですか。
私真面目なところも真面目じゃないところもあって真面目なところによくハマってまたそこを抜け出してみたいな繰り返しですね。
あ、じゃあ他ならぬご自身の経験からそれは得てきた、
はい、私あんまり手抜きをしない人だったんですよ仕事に。うん、それは就職した後で、もう言われたこと 120% やらないといけないんじゃないかと思い込んで気が済まなくて、もうとにかく寝食を忘れて、でもきっちりきっちりやってったわけですね。
超真面目ですね。
でもそのうちですね、どうもだんだんですね、上司やクライアントの言うことが必ずしも正しいとは限らないんではないかと、
その設定ですね、じゃあね、
はい、ということに気づき始めたのが31、2ぐらいですかね。
ああ、じゃあもう20代の時はもう爆心してたわけです。
爆心してました、言われたことはきっちりやると、
もう疑わない、
無理でもきっちりやるっていう
無理だと思ってもそれは全然疑わないんだ。
もう金曜のように電話がかかってきて、月曜のなんか朝のなんか取締役会の資料を作れてってもきっちりやってますから、私
すっごい真面目ですね。
真面目ですよ。
あ、もう 120% 真面目ですよ、
はい、
でもそれがでも破綻しちゃう。じゃあそれがもう、じゃあ 120% の真面目さで取り組むと、やっぱりこの心身の方にも
負担がかかります。自分を騙してますから、これが正しいんだ、こうすれば自分はその幸せになれるんだと言って、うんうんうん、せっせと仕事するわけですよ。
すごい強烈なご自身の体験からこの真面目な罠の存在そのものが認知できて
る。私だけではないと思いますよ、多分ですね、この多かれ少なかれいろんな形で皆さん真面目な罠にはまった経験があるんではないかと思います。
それは大なり小なり、
大なり小なりです。官僚なんかはほとんど全員はまってますよね。はまんない人はですね、やめちゃうんですよ。確か正確に言うと、はまったことに対して耐えきれない人は、
じゃあ必ず残ってる人はハマってる。
残ってる人はハマってる
そう、そのぐらいもう蔓延しちゃってる、はい、わけですね。そうすると、でもそれだけかなりの高い確率でみんなに蔓延してるってことは、 相当今日本の社会とかっていうのはこの真面目の罠だらけじゃないですか。
だから20年間真面目に一生懸命みんなで仕事してその品質改良もしてるしサービス開発もしてるし新製品も出してるのに、うんうん、GDP が1円も増えないんですよ。
だからなんだ。
だからですよ。真面目にやってるからいけないんです。官僚の方々も、うん、大企業の皆様も首相も全員ものすごい真面目にやりましたよ、
うんうんうん、まあそうですよね。でもね決していい加減にやってたわけではないないのに点々点みたいな。
真面目にやればやるほどですね、その日本の例えば、
ね、う
ん、日本の税金ってなんで税収が上がらないかって本当にシンプルで、うん、要は成長性のない産業に税金を突っ込んで保護して、うん、成長性のある産業から高税金で巻き上げてるからなんですよ
そうか、頑張ろうと思ってるやつからどんどん、どんどん叩いちゃうみたいな、
ええ、儲かってるベンチャーとかですね、サービス業がバンバン巻き上げてそれをですね、儲かってない製造業とか農業とかで、うん、もちろん全ての農業や製造業は儲かってないわけじゃないんですよ、うん、儲かってるところもたくさんあるんですが儲かってない一部のところにばらまいちゃうんですよ。
それも真面目の罠の一環ですね。
真面目の罠です。だって皆さん真面目に頑張ってるから助けてあげないとかわいそうじゃないですかっていう。
ああ、まあ、まあそれはでもね正論は正論ですよね、
ええ、うん、だからそれを社会保障で行うのか産業政策で行うのかって本当はまた別の議論なんですよ。
ああ、はあはあ、そうか、セーフティーネットとかはちゃんと別のとこから、ええ、
そうなんです、うん、
やんなきゃいけないのにっていうことでも、はい、それを設定違えちゃってるま
ん
ま
で。そうなんですよね、まあ、所得保障になってしまう、個別所得保障みたいな形になってしまうと。
結構じゃあかなり根深いというか
根深いですよ。やばいですね、うん、やはり私はもともと日本の教育制度に問題があると思ってまして、うん、基本的に減点法なんですよ、はい、日本の教育って
減点法、はい、
マイナスの方ですね、減点する、うんうんうんうん、なのでできないことを叱るんだけどできることに対してあんまりすごく褒めたりですね、あとその出る杭に対してブチブチブって叩いて潰しちゃいますよね。
うんうんうん、
で特にあの日本で例えば政治家になっている方とかあの官僚のトップクラスにいる方ってやっぱりその真面目にこう受験戦争を勝ち抜いてきた方が多いんですよね、
う
ん、
まあ、いわゆる高学歴な方々という感じではありますね、それはね。
そうするとやっぱり与えられた問題を解くのはとっても上手なんですけど、うん、あれって上手になればなるほどあんまり与えられた問題がおかしいんじゃないかって考えてると多分スピード落ちるんですよ。
ああ、先ほど来のその設定そのものを、まあ、確かにそれ非効率ですよね。そっちね
受験勉強してるときにいちいちです、ね、問題が出るとこの問題おかしいんじゃないかなって言ったら大変ですよね。
そうですね、本当にこの問題合ってんのかみたいな、
この問題は本当に私が東大に入るときに解くべき問題なのかどうかとか言ったら大変なことになっちゃいますよ。
それはね時間足りないですよね、
はい、
じゃあそこはもう考えないっていうことがデフォルトになってる。
考えない訓練をさせられちゃってるんですよ。
あーはーはー。
で、あの先日小賀茂明さんというのは最近話題になった辞め官僚、はい、経産の辞め官僚の方が随分お話ししましたけど、うん、それでもね若手は全然まだ優秀なんだそうです、
うん、
ただ今局長クラスの50代の方たちっていうのがもう昔のが頭がガチゴチなんで、
うんうん、
その要するに30年前の知恵や知識で今の国を運営してるからこんなになっちゃってると、
う
ん
う
ん、
なるほど。その状況設定そのものを疑うということがまず前提ない
ないですね、
うん、以前この番組に出ていただいたあの藤原和弘さんが、はい、その今同じような議論の中でそのジグゾーパズルの例えを出して、ええ、高学歴の子たちとかはジグゾーパズルを解くのはむちゃむちゃ得意なんだけどその A を作ることは一回もさせられてない
そうです
ね、というような言い方をしてだからやっぱ そこなんですよね設定そのものは。でもんじゃあどうしようかなって感じなんですけど。
でもそれはまあ、
うん、
緩やかには変わってきますから、
うんうん、あその意識を持って
意識を持っていれば、
うん、それこそメタ認知と批判的考え方が、
はい、
息づいていれば
そうなんです、
うんうんうんうん、
例えば今日皆さんかなりバラエティに富んだ服装されてますけれども、
はいはい、
洋服そのものからですねちょっと普通の真面目から外れてみろっていうのが
おうおう
私だけではいろんな人が推奨してるんですね。例えば本当ネクタイ外しましょうと、
うん、
普段のところからじゃあなんでネクタイってしてるんですかって言うと答えられますかね、
うん、ね、みんながしてるから
そういうことですよね
、はい、そう
起きたらネクタイ締めるの習慣になっちゃってるんで、
うんうんうんうん、でもじゃあそこの設定は疑ってもいいんじゃないか。
そうね、例えばじゃあ取引先失礼に当たるだろうって言われたら取引先用のネクタイだけ会社の中に置いといて普段は別にノーネクタイでもいいわけですよね
あーはーはー、まあ、それでもいいですね、
はい、
まあ、ずっと締め続けてたければそれでもいいけど、
まあ、もちろんそれを本人が選択してネクタイをピシッとすると仕事の気分だっていう積極的選択でネクタイするんだったら私はいいと思うんですよ。
そうですね、それでスイッチ入るとかね、
うん、
でもなんとなくみんなもやってるからっていうんじゃちょっとどうなのっていう、
そういうことです、
話ですね。そうか、じゃあ真面目の罠ね、かなりの確率で陥ってるんじゃないかっていう部分も話ですけど、じゃあ真面目教 脱会講座なんですけど、真面目教のじゃあ信者になってないのかどうかっていうことをチェックポイントもね、実はこの真面目の罠の中に入ってて、はい、5つのチェックポイントがあるんですが、はい、じゃあ会場の方々にもちょっとご協力いただいてですね、どんな感じなのか、じゃあ、まず5つのチェックポイントの1つ目です。初対面の方と10分以上会話を続けることができないという方はいらっしゃいますか？
お、結構いらっしゃいますね。
まあ、そうですね、3割ぐらい。はい、ありがとうございます。知らない価値観、意見をついつい批判してしまう。これはあんまりいらっしゃらないかな。まあ、はい。努力する自分に酔う。
結構これ多いですね。
僕は酔いますね。すげえ俺今かっこいいとか思っちゃうんですけど。真面目でないのに結果を出している人に対して敵意を持っている。
あ、まあ、よくありますね、はい、同僚ではなんとかさんちょっと真面目にやってないんで上司から可愛がられてみたいな怒りというのが
なるほど、くしくも女性の方が今の部屋がありました、やたらとメモを取る、話が長いおっとこれもいらっしゃる、はい、ありがとうございます。今5つのチェックポイントを、ね、提示させていただいたんですが、これ何個で合格なんですか？そんな真面目に考えちゃう、
できればですね、1個もない方がいいんですけれども、まあ、1個か2個ぐらいあってもいいかなと、うん、5個が全部揃うとそれはもう真面目が習慣になっちゃってるんで、
あ、5個あったらもうストレートフラッシュですね、は
い、
これビンゴ
で、まあ、うん、3つぐらいでもちょっと怪しいかなという
そうですか、勝間さんご自身はでもこう挙げてますけど、全部当てはまない？
昔私そうだったんですよ、やっぱり初対面の人とも話はつながんないし、私で努力してて美しいなとか思ってますしもう全部それでなんかすごくずるく要領いい人見るとですね、はいはい、なんで私こと一生懸命やってんのにあの人ばっかり
出世するんだとか、全部かつての勝間和代のこれ裏返しじゃないですか、
はい、そうです。
でもじゃあ逆に現在はオールクリア、
今一個もないですね。
あ、そうですか。
初対面の人と話すのにすごくいいものがあるんですよ天気の話。
あ、天気の話。
私昔天気の話なんでするんだろうと思ってたんですよ。
あ、
もう初対面の人と天気の話だけだったらもう盛り上がる
、ね、もう共通ですもんね、
共通の興味ですよ天気の話っていうのは。あ、
そうなんですよね。差しで向かったら天気の話はもう鉄板、
黄金です、鉄板、
鉄板。じゃあこれで OK。
そうなんですよ。
これで
だから天気の話10分できるようにトレーニングしとこうと
でも気象予報士になるんじゃないかな、
は
い、
私海図読めますから海図頼む、奇跡圧図と。
本当ですか？
本当にですね。
じゃあこっからどうやって、ね、変わってくるのかみたいな、
はい、
予言までできちゃうみたいな、そういうこと。そうか、ね、でも知らない人とじゃあ天気の話すればいいでしょ、知らない価値観意見をついつい批判してしまう、これにはどう対処したらいいですか？
スマホの歌があったじゃないですか、世界で一つだけの花っていう要は価値観はバラバラだというのもそれだけですよ。
あ、
いい悪いじゃなくて多彩な人がいると、
オンリーワンだと、
はい、だから別に私真面目な人がですね、うん、いてもいいと思ってるんですよ。それが大量に国のリーダー層にいないでほしいと思ってるんですよ、
うん、ああ、別にいてもいいんですね
何人かいた方がいいんですよ、割合的に
そうですね
全員真面目だったら困っちゃうじゃないですか、どっか暴走しちゃうんで真面目っぽく。今真面目に暴走してるから割合をもっと多彩にした方がいいと思ってるんですよ。
じゃあ別にそれがもう完全悪では全然なくて、はい、うん、もう全然いていいんだけど、
そうなんですよ、
もうちょっと少ない方がいいかなみたいな、
全員が全員それじゃ困っちゃうなっていう
そうか、じゃあオンリーワン、
で、オンリーワン
であるというふうに考えれば、そのついつい他の意見を批判してしまうっていうこともまあこうくぐり抜けるかな、
はい、いい悪いじゃなくて違いなんだっていう、もうそれだけですね。
あーはーはー、多様性を認めるということね、はい、努力する自分に酔う、私も含めそうですけど、努力する自分に酔う、これダメですか？
なんかね、私中間としてやっぱり努力し続けるときなんかおかしいなと思うんです。なんで私はこんな3日も頑張んなきゃいけないんだろうと。
あ、今はそこをじゃあ疑っちゃう。
なんか私はなんか間違った問題を解いてるんじゃないかとか、
あ、これだけ長引いてるのには。
そうなんです
そうか、こんなに努力させる問題がちょっと良くないんじゃないか。
そうなんです。
あ、そこを疑うようにする、
はい、
そうか。じゃあ努力、自分が努力してるっていう自覚があるときはもうかなりイエロー、
なんか一生懸命肩こりとかするじゃないですか、
はいはいはい、
でなんかストレスが溜まってきて、あれなんかおかしいなと。特に体なんかがそのサインですよね。
ちょっとなんか不調をきたしてるのは、
はい、
多分ちょっと努力が足りないとかではなく、
なんか間違った方向になんかおかしなことをやってるんじゃないかと
じゃあ努力してるって自覚してるとちょっとね、黄色信号かもしれない。
そうなんですよ、
いうことですね。真面目じゃないのに結果を出してる人に対して敵意を持っている、隣の旦那さんたらみたいな、
もう A さんたらすごく営業成績はいいんだけど、あの人なんで毎日定時に帰るのかしらみたいな、
うんうんうん、そういう敵を持って、
敵意なんか持つ必要ないんですよ。教えを請えばいいんですよ。
あ、教えてもらう。
そう。
あ、その秘訣を。
そうなんです。
あ、そうです。あ、乗っかっちゃうんです。
乗っかっちゃうんです。なんでそんなことができるのか一生懸命観察して、周りとか聞きまくって、そこから盗むと、
うん。そう。この真面目のワードの中で僕は面白いなと思ったワードの一つ、うん。TTP。
はい。徹底的にパクるっていう。TPP
で、ね、TPP じゃないですね。はい、TTP。徹底的にパクる。
はい。
あ、じゃあその、結果を出してる人には、教えをこうって徹底的にパクれ。
それでパクった後で自分のやり方をまた上乗せしていくと、うん、
じゃあ全然その妬む必要は全然ない、
妬む必要はないどころか羨ましがって、
う
ん、
あ、そうか、
もう
釣りよう
でしょ
TTP、
はい、
TPP じゃないですね、
TTP です、
TTP ですね、徹底的にパクる、はい、やたらとメモを取る、話が長い、いう方もいらっしゃいましたけど、
これはですね、うん、やはりいろんなことを書いてそんなにメモ取る人って本当はないんですよ。
メモを取る必要ない、
だってそんな今まで私たちに話した内容って結構真面目なマナーの中に入ってますし、うん、ものすごい素晴らしいキーワードだってせいぜいまあ 1,2 回ですよね1時間にそれをですね逐一メモ取る必要ってるんですよ、細かいこと。だからそれは真面目にメモを取る自分に酔っちゃってるし、じゃあそのメモを読み返しますかって言うと、うん、まあ大概読み返さないんですよね。
そこもそうか、努力してる自分に言うみたいなところのにちょっと重なる、
まあ、ちょっと私名前読めない某首相がいるんですけれども、何回か前の、はい、こういう人会議とか一緒にいるとものすごいペンで引っ張ってるんですよ、その蛍光ペンでいろんなところを。そんなに引っ張ったらどう見ても要点ボケるだろうと
すごいカラフルになっちゃってるみたいな
思ってるし、1年ちょっとぐらいでお辞めになったかな、あの
方は。まあもう大体でも1年ぐらいで辞めてるからどの人かはちょっと分かんないですけど、まあ特定できない方がいいですけど、それはね、話が長い、
話が長いっていうのは要は相手の立場に立ってないということです、うん、相手の立場に立ったら長い話って嫌じゃないですか、聞いてる方が嫌になっちゃう、うん、ポイントは何なんですかと。
あ、じゃあそこをちゃんと読めと。
だから要するにメタ認知ができてないんですよ、うん、話してる自分に酔ってるんですよ
そうか、もう一人の自分がいないですね、
いないんですよ、
もうあの人なんか言いたがってるよっていう。
だから飲み会とか行った時に、うん、例えば5人いたら私なるべくエアタイムを5分の1ずつにしようと思うわけですよ、頭の中で。
ほうほうほう。
エアタイムでごめん、喋ってる時間ですね。
あ、エアタイム、はい、
でもそれってあんまり思わない人がいますよね、たまに
独壇場
8割ぐらい喋ってる人とか
演説状態になってる人、
そういう人ってもう一回飲み会を呼びます
まああんま積極的には呼ばないですね。
そう
か、じゃあちゃんとあの配分して、あので
2割喋ってない人に話しかけるとか、
うんうんうん、
まあ、場をちょっと盛り上げるという形で、もう一人の自分がコーディネーターをやってるわけですよ、ちゃんと、うん、
あ、ちゃんとじゃあそれ見てなきゃいけないんですね、やっぱり。じゃあその視野狭窄だと良くない。
そうなんです、うん、自分しかいないと8割しゃなっちゃ
う。そうか、じゃあでも勝間さんはもう今は全て全く当てはまらないようにしてる、ようにしてる、
今なるべくそのようにしてます、
ようにしてる、うん、でも当てはまっちゃうこともまあある。
まあ、たまにですね、いや、やっぱり何個かですね、うん、こうあまり大きな声で言えないような話はいろいろあるんですけど、例えば、まあ、なんとなくギリで引き受けちゃった連載とかあるわけですよ。そうですね、
言いますね、はい、
やるたびになんで私これ書いてんだろうとこうパソコンの前で思っていて、そのいかにやめるかということに対して、
じゃあそういう真面目な罠に陥ってしまいそうな時には、あ、ダメダメダメってこうメタな自分が、
見たな自分と、あと市場に引くってのがいいですよね。
市場
とマーケット、
ああ、はいはい、
なんでこんなに頑張ってるのに給料上がんないんだろうとか、まあ、なんでこんなに頑張ってるのになんかすごくそういったことを誰も評価してくれないんだろうとか、
うんうんうん、
いやそれはなんか問題設定がおかしいんですよ。
じゃあそこで問うてみると、
あるいはもう自分が正しかったら自分がいる環境がおかしいんですね、うん、いずれにせよどっちかがおかしいんですよ
何かがおかしい、
何かがおかしい、
じゃあそのおかしい何かを見つける。
そうです、
うんうん、そうすると真面目の罠にはどつぼにははまらない、
はい、
でもそんなにこう疑いだと、人が悪くなるんですか。
いやでも大体ね、私 2割から3割って言ってるんですけど、うん、システムの中っていうのは自分がルーティンワークの中ですね、
うん、
同じ会社に行くとか同じ人に会うとかいう形で、はい、7割8割でどうしても同じ人と時間使うじゃないですか、
はいはい、
この2割3割をですね、こういったようなこうまさしくその公開セミナーみたいな形で、うんうん、全然自分とは違うものに触れたり、うん、勝手に一人旅でどっかフラッと行っちゃったり、ちょっと全然違うようなお店に行ってご飯食べてみたりみたいな、うん、新しいことにチャレンジしてほしいんですよ。
ほうほうほう。
そうすると大体3割あるとそういう時間が、うん、その残りの7割を相対化できるんですね、
うんうん、
これが9割5分とか使っちゃうとそっちの今のシステムにもう今のシステムに疑う気すらなくなっちゃうんですよ、余裕も。
7、3ぐらいで、まあ、3の方が、まあ、ちょっと、ね、遊びなのかな。でも
遊びというより 来も将来の投資とかいろんな言い方をしてますけれども、まあ、今すぐ自分に役に立つことじゃないかもしれないけれども、うんうん、将来的な自分にとっては必要なことと、
うん、少なくともだから今のルーティンワークとは違うものを入れ込んで、
はい、
それは意識的に入れ込む、
意識的に入れ込むんです。その時間を確保しちゃう。
それはもう物理的な時間もじゃあ例えば24時間のうちの3割とかっていう感じ、
そんなイメージですよね。24時間のうちの3割、さすがに寝るんでね、
まあまあまあそうですね、まあ十数時間のね、
まあ大体だから1日 1,2 時間ぐらいその時間があればかなりいいですよね。
あ、
それは別に本読む時間でもいいですし、はいはい、全然知らない人と話をする時間でもいいですし、映画見に行く時間でも何でもいいんですよ、
うんうんうん、とにかくルーティンワークではないもの、
そう、自分の普段のその情報枠から離れた価値観のものに触ると、
そうするとルーティンワーク7割を占めるルーティンワークの方にも
価値観がおかしなことがあると気づくということです。だって自分 の, その3割で知ってる価値観と7割で知ってる価値観がおかしかったらどっちが正しいのと議論になりますよね、
うんうんうん、じゃあその7割の方がちゃんとこうフレキシブルというかこう柔らかい感じにな
るわけですよね、
うん、そうですね、硬直化しない、
はい、
そこはじゃあもうかなり意識的に3割なる3割を、
はい、
設定しておく。
でもね、そんなに大したことじゃないんですよ。要は例えば月に 1,2 回映画見に行きましょうとかあのお友達の食事会はなるべくそれこそ同じ人じゃない人と行きましょうとか、ちょっと気になったその講演会みたいなのがあったらそのすぐに申し込んじゃいましょうとか、うんうん、そんなくらいなもんですよ。
まあ本当にだからちょっと気づき的なもんですよね、それはね、はい、うんうん、まあそこでじゃあこれだったらねすぐできそうな、
はい、
ね、それでもうねどつぼにはまんない、
そうなんですよ、
なれるということですけどね。でもね、まあ、今回のお題が真面目教脱会講座ね、いうこと、まあ革新というところになるとやっぱりその陥らないためには、まあ、今おっしゃったようなポイントもあるんですけど、そのまあ、今回この本の中では6つのソリューションが、ね、はい、提示されていてということで、6つをちょっと、ね、ご紹介すると、1つが失敗を恐れない、
はい
はい、2つ目が問題設定そのものを疑う、今日何回も出てきましたね、3つ目が動物的な感身体感覚を養う、4つ目は独立した経済力を持つ、5つ目が自分の真面目さや常識を疑う、そして6つ目が正しい自己認識を持つ、はいはい、かなりまあ今まで話していただいたこと
で、ね、
ね、かぶる部分がありますけど、失敗を恐れない、
まあ、勇気という言葉を使う人もいますけれども、
勇気、
うん、要はなんでみんな真面目にやりたがるかっていうと、失敗したくないの裏返しなんですよ、
うん、
なるべく決まったことに対して決まったやり方で決まったことをやった方が失敗の確率って低いんですよね。
まあそうですよね、うん、確率は高いですよね。
でそれに対して問題がおかしいんじゃないかとか、新しい問題にチャレンジしようとすると失敗の確率が上がりますから、うんうん、
まあ、リスクはある。
そうなんです、
はい、うん、でもそこでリスクをあえて取る、
あえて取る習慣をつけるということです、うんうんうん、で失敗から学べばいいというひたすら
それもでもあれですよね。だから結局そういう習慣をつけておけば究極の失敗にはならずに済むというか、そう、練習しておけばという部分でもあるわけですね。
もう私そういうわけで右手首折ったんでオートバイでおかげさまでですね、あの肩こりが治りました右側のこれはどういう話かというと要はあの過剰使用なんですよ、右手が日本の普通利き腕ですから、
はいはいはいはい、
でだからって左手使いって言ってもなかなかそんな習慣がしないですよね。
しないですね。
あるいはその肩回せとかですね、首回せってよく言うんですけど、これも習慣がしないですよね、うん、でもね腕折っちゃうとやらざるを得ないんですよ。左手で物を持たなきゃいけないし回す使わなきゃいけないし、ですぐだから肩凝っちゃうから、うん、毎日朝起きたら肩と顎を回してみたいなことを習慣化すると人間なんかね30日ぐらいと、ね、普通にできるようになるんですよそれ。
じゃあ右手首折ったから肩こり治った、
はい
それもでもまあね、自ら進んで折ったわけじゃないでしょうけど
折ったわけじゃない
です
けど
まあでも一つの勝者にはなりますよね。だから結局失敗、はい、そういうことも含めて失敗を恐れないと、まあいい波及効果があ
って、で今日もちゃんとオートバイで来ましたし、うん、
大丈夫ですか。
大丈夫です、
大丈夫です。そうか、失敗を恐れない。で問題設定を疑う、そのものを疑う、今日はこれはね、はい、何回も出てきたんで、まあ、ちょっと割愛しますけど、で3つ目が動物的な感身体感覚を養う。これはど
れ、なんかやばいなって時あるじゃないですか、虫の知らせみたいな。運のいい人と悪い人の違いでいくつか違いがあるんで、その中の大きな違いの一つがやばいなって時にですね、逃げるかどうかっていうのがあるんですよ、
はい、やばい時に逃げるかどうか、うん、
あるいはこれはいい感じがするって時に突っ込むかどうかと、両方なんですけれども、要は自分としてなんかその今までの知識や経験上、あ、これっていけるかも、これやばいかもみたいなことを感じ取った時に、うん、まあ、死のもの言わずにどっちかに動くってことです。
おー、そこでもう逡巡しない、
そこで逡巡してるとですね、うん、まさしくまた真面目の方にはまっていくわけですよ
ピンときたら行く、
ピンときたら行くか、退け、そうあります
よ、ピンときたらじゃあ動く、
動くという、
具体的にどうやって養うだってね、そんな
まあ、例えばですね、うん、まあ、これも簡単な訓練なんですけれども、うん、ランチを一緒に決めるって訓練があるんですよ。ランチメニューってあるじゃないですか、 ABCD とかでザカザカザカザカあった瞬間に、うん、これ一生懸命考えちゃうじゃないですか、見てこれとこれはこういうメニューで、ね、これとカバリアコーナーとか、もう見た瞬間に、うん、例えば5秒以内に決めると
5秒以内に決める、う
ん、で決めてパッと見て自分の、そしたら噛んで決めるしかないじゃないですか。
あ、そうですね、う
ん、で噛んで決めて美味しいかまずいかというのをこうだんだん訓練していくと。
ああそれでスキル上がるんですか。
上がりますよもちろん、だって人間嫌じゃないですかまずいもの食べるのでだんだん学ぶじゃないですか、どうしてこれがまずかったんだろうとかそもそもこの店がまずかったんじゃないかとか、いろいろ。
そうですね、まあそこも、ね、勘ですもんね、はい、この店うまそうかなっていうのは、ええ、まあ本当に文字通り匂います
もんね。もちろんそうなんですよ。で毎日毎日これいいですよ、訓練として毎日できますから。
ああそうか、ランチを瞬時に決める、
はい、
で自分ので
しかも周りの意見に左右されない、どうせみんなほら俺がこれ俺がこれってみんなそっちに流れてくるんですよ、そっちにはそれもいいかなと。
あ、まあ、そうですね、うん、じゃあ俺もみたいなとこではなくて、
はい、
もうガンと B 定食決めるみたいな、はい、独立した経済力を持つ、これはどういうこと。
これはですね、要はね、うん、変な人っていうのはやっぱり会社だったり上司だったりするケースが多いんですよ。あるいは下手した配偶者というケースがあるわけですよ、
うん、
その時に逃げられるのだけの視力をつけておきなさいと会社を辞められるとか離婚できるとか変な仕事を断れるとか
あ、逃げ場をちゃんと作ってよ。
真面目な罠ってなんでハマっちゃうかというと、うんうん、それしか選択肢がないからハマっちゃうんですよ。
あ、逃げられないんですね。
逃げられないんですよ。でそのために逃げるにやっぱり、ね、お金が必要なんですよ、
うん、まあそうですね。
なのでそれはある程度の、まあ、数ヶ月分から生活費とか引っ越し代とか、あるいはその転職しようと思ったら、うん、まあ、とりあえずその給料が7割になるかもしれないけど転職できるとか。
でもそれって、ね、そのサイドビジネスできる人は、まあ、いいのかもしれないけど、まあちょっとできないとかっていうこともありえませんか。
誰だってでき
るんですよ。できるんですか。
やろうと思わないからですよ。
やろうと思えばできる。
やろうと思えばいろんな手段があるわけですよ。
その最低限のものぐらいは確保できる。そこで独立した何らかの、じゃあ自分がもう最悪そこから逃げられるであろう。
そうです、手段を持っておくと、
うんうんうん、5番目の自分の真面目さや常識を疑う。
なのでやっぱり自分の今まで常識だと思っていることがいろいろ非常識なことがあるんじゃないかというのを考えてこうチェックしていくということですね、
うんうんうん、
あの変な話で私に約束を守らない人がいるっていうのはですね、結構大きくなるまで知らなかったんですよ
約束を守らない人がいるということが知らなかった。
あの口約束でも何でも決めた時って決めたものを守ろうとしますよね、うん、普通の人は。
まあそうですね、それが約束という
ものです。であの守れない場合には、はい、あの当然、まあうん、言い訳じゃないですけど、だって前に事前に連絡が来て、
う
ん、
そうですね、
あの事情説明があるのが普通だと思ってるじゃないですか。
まあまあまあそうです
ね、で世の中に普通に就職したりですね、普通に社会に出ると、うん、どうもその常識というのはあの一部の人に通じるだけであって全く通じない人も世の中にいるんだと。
ああもう思いっきりぶっちぎる人がいる。
いや約束ってその時点でそう思ったけど、うん、今はそう思わないとかその時はそうしようと思ったけどもう今はできなくなったとか
じゃあそのご自分の常識だったものが常識じゃないんだということ。
だから私は普段から約束したよねっていうか、約束したものは当然その期日になったら守られるというのが私の常識だったんですけど、まあまあ、それは相手によるんだというまた新しいですね理解を得るわけです
じゃあそこもまあね、そのじゃあもう問題設定そのものを疑うのとちょっと似てますけど、まあ、
要はまたちょっと違いますよね。だからそれはそれでその、うん、まあ、自分のこれまで得てる経験則とか価値観がひょっとしたら正しくないかもしれないと、
うん、
判断基準が。
じゃあそこも疑えということ、はい、で6つ目が正しい自己認識を持つ、まあ、これは、ね、メタ認知みたいな部分、
まあ、そうなんです、
うんうん、
今例えば私はすごい早口なんですよ。だからこれでちょっと声が今ちょっと風邪で調子悪いんですけど、1週間目さらに悪かったんですね調子が、
はい、
でこう NHK の中でいろんな収録をやってたんですけどラジオの、
うんうん、
こう私はすごいシュンとしながらですごめんなさいって言いながら出てきたわけですよ、このひどい声出て言ったら、うん、そしたらディレクターさんが何て言ったと思います。ちょっと私それショックだったんですけど、なるほどと、
うん、
いや普段よりゆっくり喋ってるから分かりやすいぐらいでしたよ
まあでもそれいい方に
捉えられました。もちろんそうですけれど、だからそういう正しい自己認識っていうのはお前はよっぽど普段早口なんだから気をつけないといけないと。
あ、そこもじゃあちゃんと認識しておけばまあね、まあ、
そうなんです
。直しようがあるというか、うん、それの対処のしようがある、
まあ、一応気をつけて少なくとも今以上にものすごく早くはならないと、
うん、少なくともそこで、まあ、バイアスとか、ね、かかるという。そうか、じゃあそこをちゃんと見ていられるということですね。
そこ、いや私ぐらいの早口なんか世の中にたくさんいるわって言っちゃいけないんですよ
あ、そう、そこで肯定しちゃいけない、うん、ちゃんとそこは 早口なんだということは、
早口みんなが分かりにくいと思ってるんだということを理解して、それで何とかしようと思わなきゃいけないと。でもそれ真面目にですね、なんかメトロノームかなんか置いて自分でやると、これはこれでまたハマっちゃうんで話せなくなっちゃうんで、それはもうバランスですね。
なるほどなるほど。そこまでは真面目にやらないということ、はい、この6つのソリューションがあるとそう、まあね、じゃあそういったソリューションも使いながら真面目教脱会、じゃあ無事脱会できました、はい、という暁にはどんないいことが待ってるんですか。
まあ、人生楽になりますよね。
楽になる。
要はだって、その上司の言うこととか国の言うこととか親の言うこととかだからって従わなきゃいけないってことがないんですもん。だってみんないやいややるからダメなんですよ。なので自分が判断して自分の選択したものだけ従ったり、あるいは違いについて交渉ができるようになりますから、相手と。
なるほどなるほど。じゃあそれは本当に自らが生きてるというような感覚になる
はずです。で、理論的には収入も上がるはずなんですよ。だって自分が正しい方向の努力だけすれば、うん、それが収入につながる可能性が高いですよね。
なるほどなるほど。そうか。じゃあ生活も、まあ、
豊かになる。で、時間にも余裕ができると。
うん、あ、いいですね。
いいですよ。
いいことですね。じゃあ真面目今日ね、一刻も早く脱会した方が、
はい、
よかろうということですね。話はちょっと変わるんですけど、東日本大震災、
はい、
そして、ね、原発事故の話もまあこの中に出てきましたけど、その真面目の罠という視点で見ると、これはどういう捉え方が、
例えばですね、震災の時に私が本の中でちょっと書いて、これも賛否両論だったんですが、はい、やはりその震災の計画停電の時にですね、駅のステーション駅でトグロを巻いてですね、うんうん、もうほんのちょっとでもはみ出たらですね、人が落っこっちゃいそうな状態で待ってる人たちもたくさんいたんですよ。
あ、そうですね、
はいはい、電車を、うん、私は本当にあの写真ショックだったんですね、
うんうんうん、
この状態に対してなんで参加してしまうんだろうと。
あ、そこに並んでしまう。
並んでしまう、
うん、
これいくつか、まず危ないっていうのがまず第一にあるんですよ、
うん、
実際これはいろんなさまざまなデータがあって、はい、一定の場所に一定以上の人数が起こるとコントロール不可能になるんですね、
うん、
で場合によって圧死に近いようなことというのは起こりかねないというリスクがあると、
うんうんうん、
でそんなところに行かなきゃいいじゃないかというのが1点目と、
はい、
2点目として、仮にですね、もし自分が家に帰りたいって、どうしても家に帰らなきゃいけない事情がある、うんうん、あるいは家と連絡しなきゃいけないという事情があったときに、他の代替案がないのかはどうして考えないのかと。
ああ、他の案を。
そうなんです、
はい、
そのステーション駅で灯籠巻いて並んで危ない目にあって、しかも電車も4つ5つ待たなきゃいけなくて、しかも乗ってもぎゅうぎゅう詰めっていうんだったら、もう下手したら歩くとか、あるいはあらかじめそれは夕方の時点でそうなると分かってんだったら、うん、もう初めから自転車で来ちゃうとか、
うん、
場合によってはその日はですね、自宅作業にするとか、
うん、
いろんなその解放があるはずなんだけれども、真面目に並んじゃうと、
うんうんうん、
でその真面目に並んだということがまた美談で報道されるんですよ。
あ、こんなにも
整然と、こんなに日本人はその整然としてると、
うんうんうんうん、でもちょっとそこはちょっと違うんじゃないか、真面目の罠という視点で見るとやっぱりそこにもツッコミが入るわけですね。
で同じくその被爆線量も全部一生懸命調べてるじゃないですか、
うんうん、
あれも私は正直で真面目の罠だと思ってるんですね、
うん、
そう、調べれば調べるほど気にする人は当然気にしますよ、
うんうん、
でこれは健康には直ちに害を及ぼす範囲ではありませんって言ったって、
はいはい、
じゃあなんで調べるんだよという話でこうやってぐるぐる回ってしまう。で先日も世田谷でやはり高い放射線が見つかりましたけど、はい、あそこに住んでるおばあちゃん90いくつでしたっけ、
うん、そこも真面目の罠、
真面目の罠なんですよ
と見るべき。
だから知ってしまったがゆえに、うん、それに対して必要以上のリスクを感じて対応しなければいけないと、
うんうん、
でそれが、ね、本人感じる分だと私は全く勝手にどうぞなんですよ、
うん、
一番そこで何がいけないかというと、それを福島に対するですね、風評被害差別につなげるのが一番いけないと思ってるんです、
うんうんうん、
実際私本当に複数の人に聞いたんですよ。福島タンマーだからガソリンスタンドでガソリン入れてもらえなかったかとか、車に石投げられたとか、
うんうん、
被災地避難所ですごくそのいじめられたとか、
じゃあそれが本当に回り回って結局そういうことになってきちゃう。
本人が真面目なのを一向にもう本人の価値判断でいろんな方がいてどうぞなんですけど、
う
ん、
そうですね、
その真面目さにおいて他人に迷惑をかけるのを良くないと思ってるんですよ。
真面目にあらずと迷惑をかけるということが全くこう別次元で捉えなきゃいけない、
は
い、
人によって真面目だからゆえに迷惑をかける可能性があると。
そうか、そこもでも本当に罠ですね、それもね。
罠なんですよ。日本銀行さんって人がいましてね、あの人たちは、
ね、
物価が上がるとみんなに怒られるんですよ、1% とか 2% 上がると。で、その彼は何をするかと言いますと、
はい、
なるべく 物価上昇率を 0% にするんですよ。でここ20年ぐらいそういう施策をなさいまして、
はいはい、
でどういう状態になったかよく皆さんご存知だと思います。
真面目におやりになっちゃった、
真面目におやりになっちゃったんですよ。特に1997年に独立してから真面目におやりになっちゃったんですよ、
うん、その経済評論家というお立場から、はい、そうすると今の日本経済の見方というのはその辺になってくるわけですね。
もうそうなんです。問題設定疑おうよと、うん、今までの結局問題が与えられてそこにですね99点100点取る時代じゃないんだからと、もう問題自身がおかしいんじゃないのということについて考えて、もっと型破りなことをどんどんみんながチャレンジしていけばいいと思うんですよね、
うんうん、その都度問題はいろいろ出てきて それに対して個別対応でどんどんやっていかなきゃいけない。
個別対応でやっていけばいいし、うんうん、あとは人がですねなんか違う問題を解いてたり、うん、なんか違うことをやっててもいちいちそれをなんか、ね、非難しなくていいですよっていう。
あ、まあ、やりたい人はやっててもいいじゃないか。
だから堀江門とか村上さんとかが別に稼ぐのは勝手だから、はい、ほっときゃいいんですよ。それを捕まえちゃいけないって話なんですよ。
そこもだから真面目に
ほら自分たち汗水垂らして頑張ってんのに一生それこそ何億円なんてお金は手に入んないのになんだか知んないけど紙の上だけでちゃかちゃかっとやってなんかやってる人たちが何百億円手に入ってるとやっぱり良くないんでしょうねきっと。
でこうさっきの話じゃないですけど、ね、あの結果出してる人に対して敵持っちゃう、
はい、
じゃあちゃんと聞きに来ゃいいっていう話ですよ
ね。そうなんですよ、聞きに来ゃいいし、
堀江もどうやって儲けてんのって。
まさしくそうですよ、堀江も本たくさん出してるよ、こうやって儲けてますので読めばいいじゃんっていう。
そうか、そうですね。そっちの方がまあでもやっぱけんどそっちの方が健全ですよね。
だってよく言われるのがライブドアの株が多かってみんなホリエモンのせいで損したって、違います。株を落としたのホリエモンじゃなくて検察ですっていう。そこの違いが分かってないんですよ。
うん、でそれに対して株主は彼に対して怒るのは数字違いっていう、
はい、
ことな、
まあ、数字違いももちろん彼がやったのはアグレシブアカウンティングって言いまして、うん、積極会計って言ってギリッギリなんですよ。だから私ももともと会計してそこがずっと研究テーマなんで、
うん、
あ分かっちゃうんですよ見ると。
うん、
逆に専門家であれ分からなかったらバカですよ、はっきり言って。その株と専門家で彼らがそれぐらいのことをやってるってことに気づかないっていうの
は。そうか、専門家はもう分かってる、
分かってる、
分かってる。
ただそういうもんだと思って専門家は少なくとも買ってると、
うん、
まあ、すげえ危ねえ会計やってんだなぐらいの気持ちで買ってるんです。
うんうんうん、でそれでまあそれでね、やけど負っちゃったらそれはそれで、まあ、
そうですそうです、ね、でもそれは専門家にとって100も200もある株主の一つだから、うん、まあ、1個ぐらい知らなかったなって損切り損切りって終わりなんですよ。いやそういうもんなんです新興市場って、もともと
それなのにちょっと違うとこから攻められて。
だから私具体名は言いませんけど、ライブドアよりひどい会社なんてもう両手ぐらいいましたから当時。あの時。
そうですか。
その会見においてですよ。
そうか、じゃあそれはそこも真面目に追求すると大変なことになっちゃう。
いや私は結構アナリストから真面目に追求してですね、すぐ嫌われたんですよ。確かおでん禁止とかいろいろ。
ああそうですか。
はい、
ああなるほど。
まあそれでもそういう役割とかいるから、それはそっちに任せればいいんですよ、うん、要するに国が口つくことじゃないってことです、うん、そのために私たちはアナリストとして存在して、うん、アナリストがこの会社はちょっとやばい会計してますよっていうのはちゃんと投資家に行って歩いてるんですから、その上で投資家が判断すればいいんですよ。
いわゆるお上がこう上位形
で
こういうことに対して真面目にはいはいっていうのが一番危ないって、結局そういうことになる
よ。だからホリエモンの件もみんな粉飾決算だと思ってるんですけど、厳密には違いまして、うん、あれが資本取引なのか利益取引なのかの区分が非常に曖昧だってことなんですね、
うん、
要は合併した会社が20億円お金もらったんですよ、
はい、
その20億円をいきなり資産計上するのか、うん、一回利益にして資産計上するのかという違いなんですよ。だから20億円本当に存在するんですよあれ。
おじゃあ結構テクニックの問題、
かなりテクニカルな問題なんですよ。
そういうことなんですね。
そうなんです。いや、もともと横領だと思って捕まえにかかったんですよ。ちょっと横領したのはホリエモンじゃなくて部下だったんで捕まえられなくて、
うん、
で代わりにそのホリエモンをその粉飾決算もどきで捕まえたんですね。いや本当専門家から見ればもどきですよ、あのレベルだったら。
それはねあくまでも一例ですけど、まあ、結局だからそれも今回の、まあ、テーマ真面目の罠に、はい、ハマっている、
ね、そうですね、
一例という
感じ。ちなみに確か兄弟カンニング事件のことですね、割とポジティブに書いてある、はいはい、兄弟カンニング事件に対してこれもまた評判悪かったですね。味方するのかと。
ねえ、まあはい、それもねいろいろ、それぞれの意見があろうかと思いますけど、
だから私なんかあれ見て、はい、ああなるほどと思ったのが、うん、全員ですね、例えばどっかの大学がですね、うん、携帯電話とパソコン持ち込みカードやればいいじゃんと思ったんですよ。
お
そう入試を。
もう最初から？
最初から。
うん、あの知恵袋聞いてもいいです
か？知恵袋でも何でもいいですよ。勝手にやってくださいと。そしたら本当に実務の優秀な学生集まりますよ。
まあそうですね。問題処理能力としてはね、相当なもんですよね。どこにまず聞くのかみたいなね。
そうです。どうやってググるのかとか、どこに聞くのかとか、難しい話は言
って。逆にそう、今の時代だったらそっちの方が。
そっちもよっぽど優秀ですよ。
ですよね。うん。そうだよな。まあ、巨大、ね、カンニング事件については、まあ、いろいろとご意見があるかと思います。
でもそれをですね、それがまずいから、はい、あんだけ警察もマスコミ大騒ぎしたと思うんですね、うんうん、それがバレちゃうから、巨大カンニングをやった生徒みたいなずるいことが、うんうん、実は本当は今のスタンダードなんだということについて、バレちゃうと困るんで、
そっちの方ですか、
厳罰にしちゃったんですよ、
そっちか、
そっちですよ、
まあ、本当、勝間さん、まあ、ちょっと締めに入るんですけど、うんまあ、いろんなことに、ね、こうチャレンジをし続けているわけですが、その推進力の源って何なんですか？
ですね、うん、まあ、好奇心ですね、一言で言いますと。
好奇心、
はい、
うん、もう何でも知りたがる、やりたがる、
まあ、新しいことを知ってみたい、やってみたい、うん、考えてみたい、
うんうんうん、それ昔からなんですか？
比較的昔からです。
うん、それってそのなんで知りたがりなんですか？
だって知ると面白いじゃないですか、いろんなことが分かって。
なんかすごい愚問だったけど、それのためにもうどんどんどんどんやってい
く、まあ、新しいことをチャレンジしたり、本を読んだり、いろんなところに出かけたりという、うん、ほら人間すごく旅好きの人間でいるじゃないですか、はいはいはい、あんな感じなんですよ。知らないものを知ることによってよりよく世の中の仕組みが見えるようになるとか、うん、A さんがなぜああいう考え方をしてるのかとか、うん、B さんがどうしてこういう行動してるのか分かるようになるとか、うん、自分がなんでここでこうハマっちゃったんだろうみたいなことが分かるとか、
じゃあ発見好きなんだね。
そうですね。
でもそうは言ってもやっぱりダメダメなこうか弱き勝間和代も存在。
私、ね、いつまで経っても痩せないんですよ。これね、長年の悩みでして。
そうですか。
スタイリストさんがですね、もうちょっと痩せてくださいと、あの何がいけないかってですね、だサンプルなんですよ、大体借りてくる洋服って、あれメディアに出るとき、
はいはい、
でね、サンプルってみんな M なんですよ、ほとんどのサンプルは。で、L のサンプルってごくごく少数だから、はい、L を借りようとすると、すっごい困っちゃうんですよ、借りるときに。
スタイリストさん流しなんですね。
そうなんですよ。
じゃあね、そこは本当に。
で1年放棄してたまに痩せるんですよ。たまに痩せるんですけどね。で一応だから M のサイズになるんですよ。
はいはいはい、
1年続かないんですよね。
じゃあそれはね、ちょっと成功してる人にまたじゃあね、その秘訣をちょっとすり寄って聞かなきゃいけない。
いや、それはいろんな仮説があるんですけれども、はい、要はね、優先順位の問題で、
うん、
その L になってる自分なんだけれど、いろいろ例えばこういう美味しいものを食べるとか、うん、こういう風に出かけるとか、こういうことができるみたいな楽しみとのバランスで、
うん、あ、そっちの方が高かっちゃう。
そうなんです、そっちが高いんです。
じゃあダメだ。
そう、だからそこを諦めて、その代わりに M の体型を取るかっていう二択ですね。
あ、じゃあ別にそこも真面目に悩んじゃってるわけじゃない。
いや、でも一応悩んでるのがあって、なぜこれが L で止まるかっていうと、うん、LL になるとよくバーに行きなくなるんで、
それで、あ、そこで食い止める。
それで L で食い止めるわけですよ。それ L だと市販の洋服が一応あるんで、
あ、まだギリギリ。
そうなんです、
ギリギリセーフ。じゃあそこのプライオリティの問題がそこでなんとか食い止まってる。
そうなんですよ。なんで私は昔 L サイズでピタッと止まってんだろうと思ったんですよ。そう思ったわけですよ。
そうか、そこがもうギリギリのラインだったわけですね。
そうなんですよ。
なるほどね。じゃあ別にいいじゃないですか、 L サイズも。
いいじゃんかと思うんですけど、うん、またこのほら真面目な罠の写真とか見るとですね、あーとか言って思うわけですよ。、はあ、お金を銀行に預けるなっていうの写真があったと思うんですけど、はいはい、私この写真室さんで、あのところに比べて、ね、私5キロぐらい太ってるんですよ。
今
比較すると今とそのこの写真と前の写真って、
はいはい、
やっぱり比べると分かりますよ。
お、
まあ、1割違えば分かりますね、大丈夫に来たり。
まあでもね、それはプライオリティの問題ですから。
そうなんですよ。
まあやっぱりね、やっぱり美味しいもの食べたいしってなるから、
今とか遊びに行きたいし。
まあだったらいいじゃないかね、LL 手前だった、
はい、一応まだ L で止まってますね。そこは
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
私の大学院の指導教授、須田和之先生という教授がいまして。
須田和之先生、はい、
すごくいい方で、すごく真面目な方だったんです。でもいい意味の方の真面目ですね。
あ、いい意味の真面目。
本当にですね、あの生徒の、はい、学生に対するこのさまざまな指導がもう誠心誠意尽くされていて、
うん、
この授業のためにオリジナルレジュメをたくさん用意され、ゼミの時にも一人一人の話を全部きっちり聞き、うん、私の論文の指導なんかも本当に一行一行全部一緒に添削していただいて、はい、すごくもうやっぱり教育者ってここまでできるんだと。
はあはあはあ、いい意味の真面目ですね。
そうなんです。
そうか。でもその須田先生からこう影響を受けたことというのはどういうことなんですかね？
である意味ですね、うん、必要な真面目もあるということですよね。ですからで私一応須田先生で、まあ、あの大学院のマスター修士を取りまして、その後博士に行く予定だったんですが、はい、なぜこの性格ですが続かなかったんですよ。
あ、まあそれは、まあはい、あの、あえて口に濁してますが、
はい、あの博士になるためにはですね、うん、ものすごい細かい会計のすごい狭いところの一生懸命論文をですね、多分5本か10本書かないと、
うん、
博士号もらえないんですが、
うん、
それが耐えられなかったんですよね。
なるほど、なるほど、そうですか。
で、まあ、そこをまあ逆にですね、うん、あまりそういう本来必要な真面目さも失ってはいけないなということをその須田先生が教えてくださいました。
なるほどね。
残念ながら今年の2月にお亡くなりになってしまったんですけど、まだお若い、まだ50代だったんですが。
あ、そうですか。でも本当じゃあそのいろんな真面目の効用というか、真面目とは何なのかということをいろんな意味でこう体現していただいたと、はい、そんな方がいらっしゃって今勝間和代あり、
はい、おかげさまで
ということですね。はい、ありました。ラジオ版学問のすすめ、本日は経済評論家の勝間和代さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、経済評論家の勝間和代さんをお迎えしてお送りしました。勝間和代さん、本当に切れ味鋭い、アグレッシブ、そんな中にも説得力ビシビシという感じでしたね。いや本当に学ぶところ多々ありました。なんていう感想も真面目すぎますか。いや本当に面白かったです。これは本当に本当です。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の福井春俊さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。